本語の SBS です。
ここで今準備をされているという感じです
よ。11月5日からメルボルンのアートギャラリーバックストンコンテンポラリーで展覧会を開催される現代美術作家の小金沢武人さんの制作現場を訪ねてきました。小金沢さんはベルリンで長く活動されていましたが、現在は日本に拠点を移し、映像、ドローイング、インスタレーションなど幅広い表現方法を使った作品を国内外で披露されています。
今回の作品 The Garden of Forking Pass で、ミラ・ボジャックさんと、コラボということで展覧会近々始まりますが、その展覧会とこの Garden of Forking Pass というこの作品について教えてください。
ミラさんと僕の共通しているのはすごくドローイングを描くっていうところから始まって、ドローイングっていうのは何かっていうと、あの絵の具をペタペタとキャンバスに塗るっていうのとかとちょっと違って、まあ、線を引くっていうようなことですよね。で、この線を引いていくっていうことが作品作りの中心にあるんです。で、ミラさんの場合は線を引いたりしていた線がそのままそれが針金とか金属になってそのまま彫刻になってしまうっていうような作品を作るし、僕の場合は線を引く動きが、その動きがパフォーマンスになっていくっていうようなところなので、もともとのフォークの絵の部分は一緒なんですけれども、こう枝分かれしていった時にそれがこう形あるものになったり、動きになったりっていうような、そういうことかなと思っています。
このタイトルっていうのはどこから来たものなんでしょうか。
このタイトルはですね、キュレーターの方が考えてくれたんですけれども、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、アルゼンチンの盲目の作家ですね、その人の最初の作品集のタイトルから山田の園、まあ、これは訳、本当に翻訳なんで、ガーデンなんですけれども、あっちこっちに道があるよっていうような、そのぐらいこう今回展覧会、ミラさんと僕の展覧会は2人のこれまでの歴史というか、まあ、2つの回顧展がくっついてるみたいなとこがあるんですよ。なので 彼女の今までの20年ぐらいの仕事と僕のこれまでの20年ぐらいの仕事が面白い具合に枝分かれしていくんだけれども、間をつないでいるのはきっとこうドローイング的な考え方、線を引くとか何かを形取ったりとかなぞるとか、そういったことなのかなと思っています。
小金沢さんの今回の作品というのはパフォーマティブビデオドローイングスという名前がついていて、あとニューインプロバイセーショナルワークスというふうに書いてあるんですけども、こちらのパフォーマティブビデオドローイングスというのはどういったものなんでしょう。
これはですね、今ねちょうど目の前にいっぱいこう画材があって、いろんな色のペンがあるでしょ、
はい、
でこれをどうやって使っているかというと、本に絵を描いているんですけれども、本にドットの絵をこう描くんです。でこれはこのままだとこういう絵なんですけれども、これはフリップブックになっていて、このように
こう動きが、
はい、パラパラパラパラパラっとやると、はい、絵が動き出す、まあアニメーションなんですけれども、これはこうやって 手でこう動かす動きがそのままパフォーマンスなわけです、
はい、
またこうドットの絵を描くときもですね、これ実はねギュッと紙の上でペンを押し付けていくと、インクが染み込んで、だんだんインクがねこう薄くちっちゃくなっていくんです、こう染み込んで、
はい、なるほど、そういう風に。
でそれがこうそのままパラパラっとするとアニメーションとして、向こうにちっちゃく縮んでいくようなものになったりするので、まあ、ある意味これはこう紙の上でのインクがパフォーマンスしてくれてるとも思えるし、まあ、そういったことでパフォーマンス、つまり、ある行為が結果的に、まあ、僕の場合はそれがこうドローイングというか、その絵を描くことっていうのに近づいていくんですけれども、そのまま絵を描くんではなくて、それをもう一度僕の場合はビデオに撮るんですね。で、なんでビデオに撮るかっていうと、自分の作品には動いていてほしいんです、 絵っていうのは描くと止まっちゃうけれども、はい、今のパラパラ漫画も一枚一枚は止まっているけれども、こうフリップすると動き出すでしょ、でそんな風に動いていてほしいんですね。であとニューインプロビゼーショナルワークスっていうのは、はい、ここで作りたかったんですね。その場所からやっぱり何か受けて作りたいっていうのがあって、まあメルボルンに行ってから決めようと思ってきたものがあります。なのでそこがインプロビゼーションっていうことですね。今止めてもらっている、はい、ノーマレッドパースさんっていう方の、はい、もう亡くなってしまった彫刻家なんですけれども、その方の家お家とスタジオなんですが、はい、ちょうどこのスタジオの裏がキンダーガルテンっていうのかな、託児所というのかな、子供たちの声がずっと聞こえてるんですね。
今も聞こえますね。
でこれが結構、まあ、楽しいというか、中庭の方には鳥も来るし、でこっちから子供たちの声が聞こえるし、なかなか、そういったものも影響があったり、はい、またメルボルン思ったよりもものすごい天気が変わりますよね。
そうですね、
雨が降ったり晴れたりで、そういったことも一つ一つがやっぱり面白いので、そういうことをできるだけ感じながら、描くというか、まあ、その色を選択したり、どういう大きさにするかとか、そういったことは影響を受けていると思います。
なるほど。小金沢さんの他の作品も結構日常のそういった物事ですとか風景とか、そういったものをでインスピレーションを受けて作品を今までも制作されてるんですよね。
そういったものが今回の展覧会ではかなり昔のものも含めていっぱい出るんですけれども、これはシンプルに色鉛筆で線を引いてたんですけれども、
はい、
だんだんその線の引き方が、ね、変わってくるんですね。でどんなもんに線引いてもらおうかっていうか、その線引くのは自分で描くのはもちろん色鉛筆なんですけれども、だんだんこう違うもんに引かせたくなってくるんですね。つまり人間の指で描けば線は引けるけれども、筆をわざわざ使う、筆もその長い筆を使うとかっていうと、その指で直接描くのとはだんだん違った線が描けるようになるわけです。で自分のその指の拡張、身体を拡張していくっていうか、
はい、
自分の思ったように描けないものをもう一回コントロールするっていうようなことを続けていくうちにですね、だんだんこう違ったものに線を引かせたくなるわけです。でこれは何かというと、
音がありますねこれ。
音は自分の作った音なんですが、家の中にハエが飛んできて、でハエが電球の周りをぐるぐるぐるぐると回ってるんですが、そのハエの軌跡、ハエがこうね、ハエが動いたその軌跡を残してみると、ハエは空間にこう綺麗に絵を描いて、線を引いてるんですよね。線を描いている。
なるほど。
これはハエが描いたドローイングなんです。
でこれ真ん中にあるのは電球ですよね。そう
な
んです。
ハエの気持ちからするといろんなことがあるのかもしれないけれども、こちらから見ると、あ、面白い線を引いてるなっていうふうになるので、それをどういうふうに可視化できるか、ただ頭の中でハエが線を引いてるっていうのじゃなくて、それを目に見える形にするっていうのが、まあ、一つの仕事というか挑戦ではあります。でもう一つはですね、ジェット、
飛行機雲、
飛行機雲ばっかりを集めてた時期があるんですけれども、その飛行機雲の組み合わせで、一つの画面の中で飛行機雲は横切るんだけれども、こう跳ね返ってきちゃうんですね。こうどんどんどんどんいっぱい、僕飛行機雲の映像のコレクションがあるわけです。でたまたまこっから出てったから、こっから入ってくるやつはストックの中にあるわけです、
はい、
でそういうのを組み合わせて、なんかカンカンカンカンカンって四角の中をボールがこう反射していく、ゲームみたいな感じがありますけれども、
ビリヤードみ
たいな。
でもやっぱりこうやってね、線が残って消えていくんですけど、
その線がね、やっぱりずっと残っていくと、考え方としては非常にヨーロピアンというか、その永遠に何かを残したいっ ていう気持ちの方に傾いちゃうんですよ。なので僕はどちらかというと、はい、あの全てはまあいずれ消えていく、うーん、風で流れたり消えていくっていう方に美を感じてしまうので、そちらの方に何かこうあの行きたいんですね。
ずっと大学卒業されてベルリンに在住されてて、
はいはい、
つい最近日本に戻られたんですか？
そうなんです、2017年まで、ドイツのベルリンの方にいたんですけれども、
ベルリンに、ね、もう十何年も住んでおられて東京に帰ってどうですか？変わりましたか？やっぱり
そうですね、東京はなんか一度離れちゃった時に、それまでずっとその住んでたから、あんまり疑問に思わなかったことが全部疑問に思えてくると、東京の悪口ばっかり言ってたような気がするんですけど、やっぱりでも東京とか日本のいいところを、こうもう一回そこで住みたいなと思ってドイツを引き上げたっていうのはあるんですが、住んでみるとやっぱり文句言いたくなりますよね。なんだろうな、人と会ってるとみんな本当にいい人が多いし、すごいみんなテクニックとか技術というか才能とかいろいろあるんだけど、なんかね余裕があんまないんですよね。時間の余裕なのか何なのか、あんまり余裕がない感じがするのと、すごい元気じゃないんですよね。楽しそうじゃないっていうか。
ああ、なるほど。
メルボルンはまあたまたま僕が今いるところが大学生が多いからかもしれないけれども、メルボルンみんななんか楽しそうですよね。
そうですか。まあもうすぐ夏だしっていうのもあるかもしれない。
なんかみんな気分がすごいわーっていい感じの、メルボルンでストレスを感じないんですよね。
すいません、話が脱線してしまった。
いや、いいんですよ。
どうですか、やっぱりあの一人で個展を開くのと合同でミラー・ゴジャクさんと開くのと何か感想ありますか？
二人展っていうのは、結構ね珍しいというか、なかなか二人だけでやることってまああるんですけれども、普通はねフロアを分けちゃうみたいになるんですね。フロアを分けたり壁を立てたりして、
はいはい、
完全にこうこの人の世界とこの人の世界って分けるのが普通なんですけど、今回はかなりあのフォークとフォークが混じってるというか、2人の作品が隣り合わせで見れるような非常にいい対比になっていると思います。ただミラさんがこう考えているこういった線を描くっていう考え方と同じ考え方のようなものはあるけれども、僕がやると出方が本当に違うんですよね。じゃあ黒い線を一本引いて何かをやろうって言った時に全然違うものになるし、それが彼女の場合は黒い線が最終的にあの鉄を使って立体になったりするとしたら、その黒い線で僕の場合は黒い線だったはずなんだけど、シェービングクリームをガラスの上でこねくり回してるみたいなものになったり、全然違う出方をするけれども、おそらくその根本にある取っかかりというか、どうやって作品を作っていこうかっていうのの最初の取っかかりみたいのは、あの手法はね、手法っていうか似てる気がするんです。ただ彼女の場合はもともとが生物学者だったっていうバックグラウンドがあったり、あの何かの線がそういったものに基づいてるんですよね。こう非常に有機的なんですけれども、彼女の場合は生物学的な動きだとしたら、もうちょっと僕も有機的な動きなんですけれども、もうちょっとこうなんて言うんだろう、生理的っていうか身体的というか、そういったものに基づいてるんじゃないかなと思って見ています。
楽しみですね、見てみたいです本当に。
ぜひいらしてください。
ぜひ小金沢武人さんとミラ・ゴジャックさんの作品の対比も楽しめるという今回の展覧会、来年2月まで開催されます。本日のインタビュー、ロバーツ美雪がお届けしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。